お話もまずここらでしょうかね。と半七老人は一息ついた。白雲堂の2階で発見された女が菊園の乳母であることは私にも想像されたが、その他のことは何にもわからなかった。誰が善か、誰が悪か、それさえもまだ見当がつかないので、私は黙って相手の顔を眺めていると、老人はまた静かに話し出した。これが初めにお話し申した放送の一件ですよ。放送？上放送ですか？そうです。前にも言う通り、江戸では安政6年から首頭所というものができて、上房総を始めました。このお話の文久2年は、それから足掛け4年目で、最初は不安心に思っていた人たちも、それからそれへと聞き伝えて、ものは試しだから植えてみようというのがぼつぼつ出てきました。その頃にはまだ文明開化なんて言葉はありませんでしたが、まあ早く開花したような人間が首頭所に通うようになったんです。菊園の若主人夫婦は別に開花の人間でもなかったようですが、何にしても子供が可愛い。玉太郎という子がその名の通り、玉のような綺麗な子で、7つになるまで本当の放送をしない。そこへ上房総の噂を聞いたので、用心のために植えさせようということになりました。老人夫婦は最初不承知であったらしいんですが、もし本当の放送をすれば、玉のような顔が鬼瓦のように化けるかもしれない。それを思うと、あくまでも反対するわけにもいかないので、つまりは孫が可愛さから、まあ渋々ながら同意することになったんです。若主人夫婦も上房総を確かに信用しているわけでもないんですが、いけないにしてももともとだぐらいの了見で、半信半疑ながらも、ともかくも植えさせることにして、近いうちに玉太郎を首頭所へ連れて行く。さあ、それが事件の発端です。というのは、この上房総については、乳母のおふくが大反対で、牛の房総を植えれば、牛になると信じている。大事の坊ちゃんに牛の放送などを植えられては大変だというので、随分手強く反対したらしいんですが、所詮主人には勝てない。と言ってどうしても坊ちゃんに植え放送をさせる気にはなれない。そこでまず相談に行ったのが浅草馬道の白雲堂です。相談じゃない、占いを見てもらいに行ったんです。白雲堂は前から知っていたんですか？おふくはおみくじとか占いとかいうものを信じるたちで、田町の次郎吉のうちへ縁づいている間にも、観音様へ行っておみくじを取ったり、白雲堂へ寄って占ったりしていたので、前々からおなじみであったんです。今度もその白雲堂へ駆けつけて、上房総の一軒を占ってもらうと、高斎というやつが司祭らしく贅蓄をひねって、これはまさにいけない。この上房総をすれば、牛になるのならないのの論ではない。主人の子供は7日のうちに命を失うに決まっているという。そうでなくても不安心でいるところへ、こんな判断を聞かされて、おふくは真っ青になってしまいました。それではどうしたらよかろうと相談すると、差し当たりは本人の玉太郎をどこかへ隠すより他はない。そのうちには自然の邪魔が入って、上房総もお流れ、向き延期になるに相違ないと教えられたので、おふくもとうとうその気になったんです。女の浅はかと一口に言ってしまえばそれまでですが、おふくとしては一生懸命、仙台萩の正岡といったような了見で、忠義一途に坊ちゃんを守護しようと決心したんですから、今の人が笑うようなものじゃありません。考えてみればかわいそうでもあります。根岸の親たちも味方なんですか？白雲堂に知恵をつけられて、その後で根岸へ回ってその一件を打ち明けると、魚八の夫婦も無論に昔者で、 やはり上暴走などには反対の組です。おまけに白雲堂から脅かされたので、この夫婦も娘に同意して大事の坊ちゃんを隠すことになりました。そこで万事打ち合わせの上で、湯島の天神参詣の時を待って玉太郎を連れ出すという段取りになったので、その役目は弟の佐吉が務めたんですが、都合のいいことには玉太郎はおふくによく懐いていて、乳母の言うことは何でも聞くので、素直に佐吉に連れられて行ったんです。しかし根岸のうちに隠しておくのは堅能で、菊園の追手に探し出される恐れがあるので、すぐに玉太郎を白雲堂へ連れ込みました。当分はその2階に預けておく約束になっていたからです。佐吉はその役目を無事に務め仰せて、夜更けにそっと姉のところへ知らせに行くと、菊園の番頭が私のうちへ探索を頼みに出たという話を聞かされて、なんだか不安心にもなったので、後から様子を伺いに来たんです。佐吉も小利口ではあるが、年も若いし、これも悪い人間じゃないんですから、岡っ引きなどに探索されては気味が悪い。明くる朝の蒼天に白雲堂へ駆け込んで、どうしたらよかろうと相談すると、高裁のやつがまたもや知恵を授けて、かの武士の正言の手紙を書いて渡したのが子孫寺で、さもなければ、代々の龍の字も私の目にはつかなかったんですが、玉太郎誘惑の筋道はこれで分かったが、それから先の事情は一切不明である。それについて老人はさらに説明した。魚八の一家はみんな悪い人間じゃないが、白雲堂の八景見は良くないやつです。何しろ当人が死んでしまったので、はっきりしたことは分かりませんが、菊園の子供を誘い出させたのは、何かの企みがあったに相違ありません。心得とは言いながら、かわいそうなのは乳母のおふくで、かわいい坊ちゃんを連れ出させたものの、どうも気になってたまらない。今頃はどうしているかと案じられてならない。明くる日は一日ぼんやりしていたんですが、とうとう我慢ができなくなって、日の暮れるのを待って根岸の家へ出て行くと、白雲堂がたった今帰ったというところでした。白雲堂は玉太郎を自分の家へかくまっておくのは危ないから、さらにまた他の家へ預けようかと言っていたという話を聞かされて、おふくはいよいよ不安心になってすぐに浅草へ回ったんですが、その時に根岸の家でふぐ太鼓をもらい、雷門で菓子を買って坊ちゃんのお土産に持って行った。よくよく坊ちゃんが可愛かったと見えます。